節から5節まで。あ、ごめんなさい。163年9章ですね。ごめんなさい。9章1節から。失礼しました。生まれつきの盲人を癒す。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰がこの罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私を使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わればならない。誰も働くことができない夜が来る。私は家にいる間世の光である。続きまして20章19節から23節までです。210ページですね。20章19節から23節。イエス、弟子たちに現れる。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て、真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って、手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許されなければ許されないまま残る。それでは最後にローマ人への手紙10章9節です。288ページ。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死の中から復活させられたと信じるなら、あなた方は救われるからです。ごめんなさい、ここで終わりですね。はい、それでは今日は山本先生によってですね、イエス・キリストの技と人の技というメッセージをいただきます。その前にお祈りをしていただきます。よろしくお願いします。
それではお祈りいたします。恵み深き父なる神様、今日こうして8月12日の聖日、本当に愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前に集い、あなたの御言葉を聞き礼拝することができますことを感謝いたします。本当に私たちは弱い群れでございますけれども、私たちにはイエス様がおられます。イエス様が私たちを愛してくださって、私たちのためにご自分の命を差し出して十字架にお付きになりました。そしてイエス様はしかしよみがえって今こうして私たちのところに来てくださっておられますことを感謝いたします。どうかしよう、イエス様が本当に私たち一人一人のところに来ていただいて、私たち一人一人を触ってくださり愛してくださいますことを感謝いたします。私たちはあなたの聖霊によって生かされ、あなたの聖霊によって慰められることを本当に感謝いたします。 どうかしよう、私たち本当にあなたを信じる群れがあなたによって本当に生かされることをお願い申し上げます。そればかりではなくて、本当にあなたのこの御言葉がどうか近隣の方々が本当に心を開けて受け入れてくださいますように、あなたのこの大いなる愛を受け入れてくださいますようにお願い申し上げます。あなたの愛は永遠の命です。どうかしよう、あなたが私たち人々を愛してくださっておられますように、どうかこの地域の方々も本当にあなたが愛してくださいますようにお願い申し上げます。そして主よ、今私たちの牧師であられます野口先生と私たちの教会の兄弟たち皆さんが今福岡の新生教会で第39回日中韓合同リバイバル聖会に参加されておられます。どうかその上にもあなたの豊かな御恵みがありますように。そしてどうかしよう、その集会を通じて今野口先生がなそうとされております世界宣教がますます現実のものとなって、本当に世界のリバイバルにを起こすことができますように、どうか野口先生、そしてまた私たちの教会がそれを本当に共に宣教することができますように、どうか私たちを力強くつかめてください、強めてくださいますようにお願い申し上げます。そして主よ、私たちの中には辞める方がおられます。しかし主よ、あなたは復活の主であります。命の主であられますから、あなたは必ず私たちの体を強くし、体の回復をしてくださいますことを信じます。どうかしよう、あなたのその復活の力でもって一人一人を癒してくださいますようにお願い申し上げます。そしてどうか私たちが強い強い信仰を持ってあなたを信じていくことができますように、そしてまた私たちのこの神の家族として共に手をつなぎ合ってこの信仰を最後まで全うすることができますように、どうか私たち一人一人を導いてくださいますようにお願い申し上げます。私たちはこの地域にあって80名礼拝を達成したいと思っております。どうかしよう、私たちの教会に素晴らしい信仰のリバイバルが起きますように。いや、すでに起きていると思いますけれども、ますますそのことが強くなってくださいますように、どうか私たち一人一人の信仰を強めてくださいますようにお願い申し上げます。そしてどうかしよう、私たちは本当に共に愛することができますように、どうか私たち一人一人を導いてください。これらの祈りをイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。皆さんおはようございます。祈りの中でもですね、申し上げましたように、今野口先生一行がですね、今福岡の新生教会で第39回日中韓世界リバイバル宣教集会に参加されておられます。その関係もありまして、私がこのように代わりに御言葉を取り継がせていただくことになりました。本当にこの御言葉を取り継ぐということは皆さんのお祈りなくてはできない技でございますので、一つよろしくお祈りをお願い申し上げます。私は皆さんもそうだと思うんですけれども、最近のですね、去年の3月11日のあの地震に始まるその東日本大震災、それからそれに続きます原発の事故、それから余震、それからさらにそれに前後してリーマンショック、それから最近の金融不安、それからまたそれに加えて増税と、いろんなことがですね、今私たちにのしかかってきております。そういう関係もあってですね、私たちはある意味で非常に精神的にこう攻撃されていると言いますか、かなり打撃を受けて、知らん間に打撃を受けているのではないかなというように思うんですね。で、私自身もやはり本当に大津波とですね、それから原発事故、本当にショックを受けました。 でそれにさらに加えて余震と今でも続いておりますよね。で、まあ、そういうことがですね、いつの間にかこう、めいってしまうというか、そういうところがあるなということを私自身も、痛感しております。でようなですね、状態というのはこう考えてみますと終戦後の日本に少し似てるのかなというふうに思います。でその時はですね、やはりそこから逃れようと、あるいは精神的なものを求めてキリスト教会に皆さんたくさん来てくださいました。私たちのバプテストはですね、おそらくその時に一番発展した教会ではないのかなというふうに思います。まあそのような意味もあってですね、私たちはまあそういうところをやはり神様から一つの使命を与えられているのではないか、まあ、このように思うわけであります。皆さんのそのキリスト教に求める期待ですね、それに私たちはどれだけ応えていけるのか、そしてまた私たち自身がですね、その中で強い信仰を持っていけるのか、このことが今問われているのではないかなというように思います。まあ、そういうこともありましてですね、まあ、私たちはどのように信仰を持っていったらいいのかということで、私もずっとその、まあ、考えてきたわけですね。石原知事なんかはあれは裁きだとこのように、言われております。しかしまあ裁きといっても本当にそうなのかなというようなところが私もずっとこう本当に考えておりました。そして、今日の御言葉でございますが、ヨハネによる福音書9章3節から4節のところ、じゃあお願いします。これは先ほど読んでいただきましたように、盲人の目の見えない方がおられてですね、それについて、これは、両親が罪を犯したからでしょうか、あるいは本人が罪を犯したからでしょうかというように聞くわけですね。それに対してイエス様がこういう回答をされたわけです。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからではない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは、私をお使わしになった方の業を、まだ日のあるうちに行わなければならない。まあ、このようにですね、イエス様はおっしゃいました。それでここにちょっと赤で記したんですが、神の業。で、この神の業というのは何なのかということですね。で、この神の業というのは、まあ、神の救いの業というようにまあ取れるのではないか。イエス様のその後すぐその目の見えない方をまあ自分でこう土を練ってですね、それでこの当てて、そして治したという、そういうことから見まして、やはりイエス様が、神が、神の救いが現れるんだと、そのような解釈をしようと。で、そういうようにイエス様はおっしゃっているわけです。で、ただ、ここで注意しておかなければならないのは、その両親やその本人がですね、全く罪がないというわけではないわけですね。ただ原因はその罪でそういうことになったのではないと。原因は別なところにある。それは神様がご自分の愛を表そうとしているんだと。そういうことをイエス様はおっしゃっているわけです。で、私たちに与えられているこの福音そのものが神様の愛である。それを表そうとしているんだ。というようにおっしゃっているわけであります。私は今立教大学でですね、まあ、念願のその博士論文を書くためにもう立教行ってから2年経して7年か8年なんですね。で、一生懸命論文を書いております。で、一緒にですね、博士課程の時に一緒になった若いとちょうど野口先生と同じぐらいの方なんですが、新教出版というですね、新学図書の出版社に勤めておられます。で、その編集をやってるわけですね。で、その方がですね、このやはり、東北、東日本大震災で、まあ、非常にショックを受けたと、原発事故も含めてですね、やはりショックを受けたと。 それでやっぱりもう何もする気が出なくなって困ってしまって、要するに気がめいってしまったわけですね。それでまあ彼は長崎の人なのでカトリックの神父さんのところへ行ってですね、とりあえず自分の気持ちを全部聞いてほしいというんで、まあ向こうでは懺悔とこういうことらしいんですけど、懺悔をしたと。そしてまあちょっと気持ちが楽になって、それから帰っていたらいきなり聖霊に出会っちゃったっていうんですよね。で強い聖霊だと、これはもう紛れもない聖霊だと自分でおっしゃってるわけです。それで、まあ、非常に幸せの状態になってしまった。でこれはすごいということで、幸せの状態、これはまあルターなんかは至福というんですね。至福の状態である。まあ、私たちがこう教会で感じると同じようなことだろうと思うんですけど、至福の状態である、そのような状態を感じている。だけどもう一つ、その自分はその他の人と違うんだと、私は神様から聖霊をいただいている人間なんだと、だから そこらの人間とは違うんだというですね、そういう意識が芽生えてきたっていうんですよ。それでちょうどその時に私にぽったり立教で出会って、山本さんからお前にそんなこと聞いてたんで、ちょっとその辺についてどうしたらいいか教えてくれと、そのようなことを言われまして、で私もは若い時にそのいきなりそういうことがあったもんですから、それをどうして維持するかということを非常に考えたんですね。でその結果大体そのことは分かってましたので、じゃ あのということで、実会ですね、神様の実会、テンコマンドメントですね、これを持ってますかって言ったら、もうちゃんとこうなんか持ってるんですね、カトリックからいただいてるんでしょう、持ってました。じゃあそれをですね毎日唱えてなさいと、今日の詩編にありますように、その教えを口ずさむ人は幸せだと、こういうことを言っておりますように、それを口ずさんでなさいと。それからもう一つはですね、我々はやはり新約のイエス様の救いの時代に入っているので、やはりそれだけではなくて、使徒信条、イエス様が乙女マリアから生まれて、そしてポンティオ・ピラトの下で苦しみを受けた、今日のちょっと読んでいただいたところですね。それから、十字架につけられて、そして死して葬られたと、こうありますね、葬られたと、そして3日目によみがえられたと、このあとずっとこうあるんですが、まあ、その辺のことをですね、まあ、少なくとも、もうずっと四六時中ぐらい唱えてた方がいいですよと、まあ、このように申し上げたんです。そしたら、まあ、後でメールが来まして、ずっとそれは続いてますし、それ唱えてますということで、感謝のメールが来ました。でもその後、もうちょっとですね、深いところで、もっと精霊の力が強くなって、今、たじたじとしていると、どうしたらいいでしょうかというんで、じゃあやっぱりロマ書を読みなさいというように申し上げました。ロマ書を読むというのは大変なんですけど、まあでも、おそらくあの人は読めるだろうと思って、まあ、ちょっとそれは余談になりましたが、まあそのようなことがあった。それからもう一つはですね、私がちょっと参加している、哲学研究みたいなのがあるんです。で、そこで、研究会なんですけどね、そこでまあ私の神学を話してくれという前に何回か話したんですが、今回はですね、少しキリスト教そのものについて聞きたいということで、で救いは何なんだということをですね、分かりやすくご説明申し上げました。そしたら、まあ、非常に有意義な話だったと、良かったということを皆さん言っていただきまして、で、まあ、私が申し上げたのは、皆さんもうあまり先がないんだから、もう永遠の命をいただいておかないとね、やっぱり危ないですよと、まあ、そのように皆さんには申し上げたんです。まあ、そのようなことでですね、やはりこれは、この今回のことはですね、まあ、いろいろあるけれども、しかし、やはり神様の技がですね、救いの技が現れるためではやはりなかったのかなというように私は考えるようになりました。要するに神様が大いなる救いを日本に、そしてまた、東北地域にですね、本当にその救いを表したいと、表すんだという決意がですね、非常にあったんではないか。でそれは日本のリバイバルに続き、東北地方のリバイバルに続く。なぜかというと、それは永遠の命ですから。でイエス様は黄泉にまで下ってますから、死んだ方をも復活させる力があります。 まあ、そういう意味の救いがですね、起きようとしているんです。力強く起きようとしている。まあ、そういうことではやっぱりないのかなと、私は思うようになりました。そしてイエス様はですね、ここにありますが、この2番目の赤ですね。で、これをちょっと注目していただきたいんです。私もこれちょっと気がつかなかったんです。今回お話ししようと思って、よーく見てみたら、私たちはとなっているんですよ。私たちは私をお使わしになった方の技を行わなきゃならないと。だからイエス様だけではないと言ってられるんですね。そうするとこれは私たちというのは弟子たちも含めたことかなと。ということは私たち信じる人もですね、含めて言っておられるのかなと。だから私たちも共にその技に参加しなきゃいけない。そういうことをですね、どうもイエス様示唆されてるんかなと。で、今日はまあそのことも含めてですね、実はそのテーマに、イエス・キリストの技と私たちの技ということで、ちょっと挙げさせていただいたんです。で、そのことについて、まあ、今日徐々にご説明したいと思っています。で、まあ、イエス様はですね、このように、私たちのためにですね、私たちの罪のために十字架にかかってくださった。そして私たちの罪をあがなってくださったということであります。そして私たちのために、蘇って聖霊を与えてくださった。くださっていると言いますかね。いるんだということなんです。まあ、そしてその聖霊によって私たちを罪から解放してくださる。そのことによって私たちは力を得てですね、この不安定な社会において、力強く勇気を持って生きることができる。で、そのことは私たちの近隣の方にも、やはりそういう力はイエス様からいただいていただける手助けをすることができるんだというように思います。で、イエス様がですね、この世に来られて、そしてある年齢になられて公的生活をなされますが、これは野口先生もいつも言われてるんですけれども、3年半であったと言われています。で、その3年半のですね、短い公的ご紹介でしたけれども、その間のまあいろいろなことがあります。病人を癒したりですね、体の弱い人を助けたりと、こういろいろあるわけですが、イエス様のこの3年半の本当の目的は、やはりご自分が神の子羊となって十字架に疲れること、そして人々の罪をあがなうこと、そしてもう一つはですね、やはり神様から復活させていただくこと、この二つが大きな目的であったように思います。で、イエス様の発言もずっとそれにこう集中しているわけですね。だからそのような流れの中でイエス様は伝道されたと。だから一番初めに神の国は近づいたと、これから始められたわけであります。で、イエス様はそういうことで十字架に疲れました。で、今日皆さんに朗読していただきましたようにですね、まあ、ピラトのところで、十字架に疲れるわけですけれども、祭司長たちはですね、とにかくイエス様を捕まえて、そして祭司長のところに持ってくると。で、これは何でかというと、要するに当時のローマ社会ではですね、ユダヤはまあ属州扱い、完全な属州ではないんですけど、属州というのは征服されて戦に負けて、でも今後は仲良くやりましょうよというその同盟を結んでですね、やってるのがまあ属州ということなんですね。で、ユダヤとはまあその時はまだ戦争しておりませんから、属州ではないんですけど属州扱い、総督がいるところは一応属州扱いということ で、そういうところはですね、死刑の権限は総督しか持ってなかったわけです。ですから総督のところへ連れてきたと。そしてじゃあなぜ連れてきたのかということなんですね。で、やはりそのイエス様が素晴らしい病人を癒し、素晴らしい説教をされ、そしていろいろ気の狂った人も治ってしまう。で、たくさんの人がイエス様についていく。そしてある時は5000人に食事を与えるというですね、素晴らしいことをされた。で、それに対するですね、やはり恐れですね、ものすごい恐れがあったんじゃないかと。自分たちはもう失業するんじゃないかという恐れ、それからもう一つはですね、やはり妬みではなかったのかなと。 この宗教的妬みというのはものすごいものがあるというように聞いております。そういう宗教的な妬みですね。でそのことのためにとにかくイエス様を死罪にしたい、もう強引でもいいからしたいと、まあ、こういうことでですねピラトのところに来たということであります。じゃあ次お願いします。で祭司長たちとのこのやり取りがあるわけですね。今日ここ読んでいただいたのはそこなんです。でまずですね、まあ、その前にもいろいろあったんですけど、まあ、今日のピラトのところからいきますと、ローマの大祭司たちはイエスを死刑にするためにローマのピラトに連れて行ったと。で祭司長や下役はですね、とにかく十字架につけろ十字架につけろと言ってですね先導するわけですね。でピラトはそうは言われてもいろいろ調べてみると、そんな死刑にするような罪は何もしてないということで、こういうローマ人ですから大体もう全部わかってるわけですね。大体のこういろんなことを聞いて、ああこれはもう全然祭司長たちの妬みだということはわかってるわけですから、なんとかしてこれを解放したいというように彼は考えてたようです。だからみんなに向かって何の罪も見出せないとこういうわけです。でそれに対してですね、ユダヤ人祭司長たちはどうしたかというと、私たちには律法があると、2番目のところですね、律法がありますと、その律法によれば、彼は死罪に当たるんですと、それはキリストと自称したからですと、こういうことになるんです、神の子と自称したからですと、こういうことになります。ところが、この律法もですね、レビ記の26章の16節というところがあるんです。もしよろしかったら、ちょっと開けていただきますと分かりますが、レビ記26章のですね、ページはですね、ページでいきますと206ページのですね、失礼しました、24ですね、24だからちょっと違いますか、24ページ、24章のですね、16節、201ページの下の段です、終わりから6行目ですか。神を冒涜する者は誰でもその罪を負う、主の御名を呪う者は死刑に処せられる、こういうことですね。で主の御名を呪う者は死刑に処せられると、こういう律法なわけです。ですからそのイエス様がですね神のことを自称したと、これもでっち上げなんですけど、そういうことでですね罪に処せられるようなことは全くない。まあ、しかしこれをとにかくでっち上げて持ってきたと、まあ、こういうことなんですね。でそれについても、イエス様に問いただして、いやそれも全く当たらないということをピラトは確認して、やはり罪と認められないと。そうすると今度はですね3番目、もしこの男を釈放するならあなたは皇帝の友ではありませんと、王と自称する者は皆皇帝に背いていますという、要するに皇帝に反するんだと、こういう話を持ってきたわけです。で実はですねこれは実はピラトにとっては本当に、辛いというか最もこうウィークポイントを突かれたんです。でそれはどういうことかと言いますと、ピラトのですね後ろ盾がいるんですね。やはり日本の社会もそうですけど、ちょっと似てるんですよ日本の社会とね。偉くなるにはこう誰か後ろ盾がいて、その人がこうしてくれないとなれないんです。でピラトもそういう人でした。でところがですねその後ろ盾になってた人が皇帝はティベリウスという皇帝で、ほとんどカプリ島にいて温泉に浸かって元老院の議会出ないんですね。でそれをいいことにして失脚を図ったんです。で失脚を図ったところが、ティベリウスは非常にその、シーザーから3番目の人で、要するに軍人として鍛えられてますので非常に早いんですね処置が。それであっという間に捕らえられて処刑されたんです。で結局自分の後ろ盾がもう処刑されたと。でそれだけならいいけど、これには連座ということが大体なりますので危ないというところにこの話が来たわけです。ですからもうピラトはこれまで言われるとどうしようもないわけですね。それでピラトはまあそこまで言われるともう逃げようがない、みんなの前でこれ言われましたからどうしようもないということで、一応十字架につける決断をします。でただしそこにですね、 イエス様の十字架の上にですね、ユダヤ人の王というですね、そういう名札をつけられたんです。要するに、それがピラトの最後の抵抗だったようです。で、だからイエス様は十字架につけられましたけど、ユダヤ人の王として十字架につけられたと。ユダヤ人の王ということは、キリストとしてということになりますので、キリストとして十字架につけられたと、こういうことになります。本当に歴史の皮肉と申しましょうか。まあ、そのようなことだったんですね。まあ、そういうことで、十字架につかれました。本当にイエス様は、全く罪のない神の子イエス様がですね、私たちの罪を背負って、罪をあがなうために十字架にかかられた。そして死んで葬られたわけであります。しかし、天の神様はそれをそのままでは済まされませんでした。それが今日、後で読んでいただいたところの、じゃあちょっと次お願いします。ところになりますが、まあ、そのちょっと前にですね、まずここのところ、二十章一節のところをちょっと見ていただきますと、このように書いてあります。週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか分かりません。このことですね、どこに置かれているか分からない。これがまあ現実的な、物理的な現象だったわけです。で、その墓の中には、前出た麻布はですね、置いてあったと。こういうことなんですね。それで、弟子たちも急いで来て見て確認して、やっぱりないと。で、がっかりしてですね、自分たちのところへ帰った。そして、マリアはですね、そのまま残って泣いていたっていうんです。で、そこへですね、天使が来て、夫人よっとこう言ったわけですね。なぜ泣いてるのかと言うと、いや、やっぱり死体がどっかへ置き去られましたと。どこに行ったのか分かりませんと。こう言いながら、ちょっとじゃあ次お願いします。こう言いながらですね、振り向いたというんですね、そしたらこう人が立ってたというんです。で、まあ、それがイエス様だったということなんですね。これは後で分かったらしいんです。イエス様が立っていたと。だけどそれがイエス様とは全く気がつかないでいたんですが、そうするとその人が語りかけてですね、そして最後にマリアよとこう言ったというんですよ。で、呼びかけられたんですね。で、その声がもう、イエス様だっていうのにもすぐ分かって、そして後ろを振り向いて、ラボニーってこう言ったっていうんです。ヘブライ語でラボニーと。で、ラボニーっていうのはですね、ラビという意味なんですね。で、ラビというのはまあ、先生っていうか、ユダヤ教の先生ですね。これラビと言います。で、ラボニーというのはですね、この2が加わるとですね、2というのはまあ、私たちのという意味なんです。ちょっと日本語に似てるんですね。私たち一緒にこう発音する。ラボニーっていうのは私たちの先生ってこういうことなんですね。で、先生じゃないですかってこういうことなんですよ。で、まあ、それでもマリアは、あ、イエス様が蘇られたんだってことを確信した。まあ、こういうことであります。で、それからですね、じゃちょっと次もお願いします。今度は、弟子たちはどうしたかと言いますと、弟子たちはそれからですね、帰って、そして夕方にですね、やはりこれはやばいぞと、イエス様の死体も取られてしまったし、自分たちはもう一人ぼっちが取り残されて本当にしまったと。それでユダヤ人がまた攻めてくるんじゃないかと。で、自分たちは捕らわれると殺されるだろうと。それでもう鍵をかけてですね、ひっそりとしてたわけですね。だからその中へですね、いきなりイエス様がスッと入ってこられて、そしてあなた方に平和があるようにというふうに挨拶をしたというんです。で、そのあなた方に平和があるようにというのは、実はこれはシャロームという挨拶なんです。で、その、まあ私も去年、おととし、イスラエルの発掘調査に行きまして、そしてその、まあキブツというところでですね、共同生活してるんですね。そこに泊めていただいたんです。そしたら、私と一緒に行った学校のですね、牧師やってる方がユダヤ人を見るとそのシャロームとこういうわけですね。で、ちょっと私恥ずかしいなと思ったら、でもみんながですね、 スッと止まるんですよ。で、シャロームと言い返してくれるんですね。で、何回かしてるうちに、じゃあ私も言おうかっていうんで、シャロームと言いますとね、必ず止まってくれて、シャロームとこう振り返ってくれるんですね。で、あ、これが彼の挨拶なんだなと。だから私たちにとっては、こんにちはという意味だと思います。こんにちはというふうに、イエス様が言ってくださって、そして、この手の傷とかですね、あばら骨を見せになったと。で、イエス様はとにかく信じなさいと、こういうことなんですね。そういうことをお見せした。で、それよりも何よりも、イエス様が声をかけてくださったということです。で、マリアよという声をかけてくださった。そしてまたシャロームと言って声をかけてくださった。で、そのことがですね、やはり私たちに本当に、その声は復活のイエス様の声ですから、もう聖霊の声なんですね。いわゆる音、本当の音なのかどうか分かりません、分かりませんけど、とにかくイエス様はそのように語りかけた。で、私たちに語りかけてくださる。そうすると私たちはイエス様を信じることができる。復活のイエス様が、イエス様が復活されたんだ。このことをですね、私たちは信じることができる。そしてイエス様はその後ですね、もう一回このシャロームというのを言います。じゃあ次お願いします。で、それに続いてですね、重ねて言われたというんですね。あなた方に平和があるように、これシャロームと、もう一回言い直して、そして、私はあなた方を使わすと、で、あなた方に聖霊を受けなさいと言って息を吹っかけたというんです。そしたらその聖霊を吹っかけてですね、言った言葉が、あなた方が許す罪は許されると、許さない罪は許されないと、こういうようにおっしゃったんです。で、それは何を意味しているのかと言いますと、この聖霊を受けると罪が分かると、自分の罪も分かる、人の罪も分かる、それからその聖霊は罪を許す力がある。だから聖霊を受けているあなたが許さなければ聖霊も許さないわけですから、その罪は許されない。だから聖霊は、だからあなた自身の罪も許すということですね。その受けている人の罪も許して変えてくださる。許すというのはただ OK するだけじゃなくて、罪をしないように変えてくださる、まあ、そういうことになるよと、こういうことをおっしゃっているわけです。じゃあちょっと次もまたお願いします。で、これはまあパウロがですね、ロマ書で言った言葉なんですが、それは肉ではなく霊に従って歩む私たちに、立法の要求が満たされるためでしたと。聖霊を私たちにくださるということは、その聖霊に従って歩く、生活する、私たちクリスチャンですね、教会に来て生活する、それはですね、それを聖霊に従っておれば実戒が守れますということなんです。で、これもですね、私は立教でこう他の学生さんたちとよく議論するわけですね。私も学生ですから議論してたんですが、山本さんが言うように、じゃあ聖霊を受けたら実戒は守れますかって言うんですよ。守れないはずだって言うんですね。いや、それは守れますよと、私はそれはもう体験してますからと、こう言ってもなかなか納得してもらえない。で、私はグラフを示しましてね、例えばここからこっちが本当に守ってない状態、ここからこっちが守ってる状態だと、聖霊を受けない前はこの状態であったと。ところが聖霊を受けるとここの状態になっていく、あるいはレベル、日によって違うんですね。だけどこうなって、たまにはここへ来ちゃう。だけどまあこうなって、要するにここから上に聖霊を受けると来れるということなんです。で、まあ私はもうここから下になった場合はそれは神様に裁いてもらったらいいと。だけどほとんどの時がここから上なので、まあ大丈夫です、そういうような状態になる。だけど聖霊を受けない限りここから下ですよと、いつもそのようには説明するんですけど、なかなか分かっていただけない。まあそのようなことがありました。で、まあ、いずれにしてもですね、イエス様は私たちに聖霊を与えてくださるということなんです。で、この聖霊はですね、イエス様がご自分の命を投げ出して贖ってくださったものであると。で、それだけではない。天の神様がそのイエス様をよみがえらせて、そして復活のイエス様として 精霊を与えてくださる。そういうイエス様の技と神の技と合作だということなんです。それぐらいまでして神様は私たちを救おうとされる。これはですね、ユダヤ人たちに言わせますと、なぜね、その復活、イエス様の十字架と復活を信じるだけで、その聖霊が降りるんですかと、私たちはそんな信じたくないと、こういうようにね、神様はそんなことを決めるわけがないと、こう言ったんですよ、パウロに対してね。で、パウロはそれに対して、ロマ書9章で、回答をしているんです。で、それはどういう回答だったかと言いますとですね、本当に意外な回答なんですよ。神様は、憐れもうと思うものを憐れみ、堅くなにしようと思うものを堅くなにするんだということなんですよ。まあ簡単に言えば神様の勝手なんだということなんです。だから神様が、これからは、イエス様が十字架についたこれからは、そのイエス様を神様がものすごい力で復活させたその以後は、このことを信じる人を憐れむと、もう決めちゃいましたということなんです。だからそれに対していくら異議を申したって、これは神様に背くことですよ、ということを、まさに九章で書いてるから難しいんです、九章の前半はですね。で、私はそれやっと分かりました。そういうようなことで、これは神様の勝手なんだと。要するに誰を救って、最後の審判は実戒で裁くわけです。これ変えてません。だけど、そこまで持っていく神様の救いの力というものは、これは憐れもうとしそうものにその力を与えるんだと。で、じゃあ誰を憐れむかといったら、このイエス様の十字架につかれたということ、罪をのためにですね、贖罪されたということ、で、それを神様自身が復活させたということ、その二つのことを信じる人に聖霊を与えて、その力を与えると。そのように憐れむように決めたんだと。こういうことなんです。神様がもう決めていますと。こういうことなんですね。で、それではですね、私たちは何をしたらいいんだろうかと。私たちはじっと待てばいいのか。私たちの技は、今日のテーマなんですけど、私たちの技、それは何なんでしょうかと。イエス・キリストの技は十字架につかれて私たちの罪をあがなうことでした。神様の技はイエス様を復活させることでした。じゃあ私たちの技は何なんでしょうか。で、私たちの技はですね、信じることだと、こういうことなんです。で、ちょっと次にお願いします。で、これはロマ書、8章から10章の8節から9節にあるわけですね。で、これ、御言葉は、全部読みますと、御言葉はあなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉だと。述べ伝えているということなんですね、パウロは。だからパウロがいつも宣教しているのは、この次の言葉を宣教しているんですということなんです。で、それは信仰の言葉を宣教していますと。で、そのことは8節に、9節に書いてありまして、口でイエスは主であると告白する。で、これは口でイエスは主であり、キリストであるということを告白するということですね。だからそう信じるということ。で、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われる。だから、神様がそのイエス様を復活されたと信じるなら、私たちは救われる。しかもそれはですね、祈りの中で覚えなさいということなんですよ。このことをただ口にする、口にありとこう言ってますね。だけど、このレベルというのは、もう祈りなんですよ。祈りでもってこのことをね、祈ってくださいと。そうしたら必ず聖霊が降りますよ。こういうことなんです。で、聖霊が降りれば、その人は変えられる。正しい人に変えられる。そして力が充満する。それどころか、生きたままで神の人となる。死んでも永遠の命が与えられている。こういうふうに変えられますよと。で、仏教ではですね、空海なんかが入定ということを言うんですね。で、入定という、空海はなぜ入定というのをしたんだろうかって言って、これは司馬遼太郎がですね、空海の風景で書いてあるんですけど、中国に勉強行った時に、必ずキリスト教の慶教というキリスト教があるんですが、そこの寺院の前をいつも通ってたって言うんですね。だからそこで行われていることを彼もいろいろ調べたんだろうと。 それでこの、生きたまま救われて、神の人となり、そして永遠の命をいただくということをですね、空海はどうも知ってたらしいと。でそれを仏教に持ち込んだんじゃないのかなということなんです。いずれにしてももうその時代、日本のその時代に真言密教というのはそういうことで少しキリスト教の真似をしているというように思われるわけです、まあ、そういうようなところがあります。いずれにしてもしかし私たちはただ信じるそのイエス様の十字架と復活を信じるんだけれども、しかしそれはなかなか信じられない。そうする、それであればパウロはそこに言ってるわけですね、唱えなさいと言ってるんです。しかもそれは祈りの中で唱えなさい、口ずさみなさいと言ってるんです。で口ずさんでるとどうなるかというと、人間は一瞬でもね、あそうかと思う時があるだろうと。その時が神様が認められて聖霊がドーンと降りるよと。だからそのこの判断、いやあの人は復活信じてるとか信じてないとか、そういう判断はですね、私たちがするんじゃないんです。神様がされるわけですから、それは皆さんと神様との関係なんです。神様が、あ、この人は本当に信じてるのかと思ったら、もう聖霊がドーンと来るということなんです。そういうことで、そのためには私たちはじっとしててもどうしようもないので、唱えなさいとパウロは言ってるわけですね。しかも祈りの中で唱えなさいと。まあ、このようにですね、イエス様はおっしゃっています。あ、パウロはおっしゃっています。で、パウロはそれで伝道したわけです。そしてパウロがですね、最もその伝道にうまく成功したのが、そのエペソの教会という、エペソですね。そこで大成功を収めました。それでその、私も今年の4月ですか、どうしてもそこのエペソを見たいなと思って前から思ってたんです。それでちょうど今回ですね、じゃあ次お願いします。今回あの見てまいりまして、そのエペソの街をちょっと、ご紹介させていただきます。じゃあ突然次お願いします。あ、ここですね。これがあのエペソの街なんですが、これ舗装がありまして、これ下り坂なんですね。でこの下り坂をずっと下がっていきますと、ここにですね図書館があります。でこの図書館はですね、大体3番目の図書館、世界でですね。でアレキサンドリアが一番で、もう一つは何ていうか、やっぱりエペソにあるんですよ。エペソじゃない、あのトリコにですね。でもう一つ3番目です。で本当は世界一だったのに、あのクレオパトラの妹の何とかっていう、ちょっと忘れましたけど、その方がですね、向こうへ送るようなことをしちゃったんです。アレキサンドリアにですね、アレキサンドリアの図書館が焼けちゃったもんですから、そこに送ったという話があります。でまあ、ここに図書館がありまして、ここにずっとこう下がっている。でこの両側にこう円柱がありまして、でこのここにですね、こう針がこう少し向こうに高いところにこうかけてあるんですね。でこの奥に店があります。でその奥とこの間にですね、ここに通路がありまして、これがまあアーケードみたいになっているんです。そこを歩きながら店をこう見て回ると、まあ、こういうような街だったようです。ですからまあ本当に銀座通りのようなですね、すごい街なんですよ。これみんな大理石ですからね、本当にすごい。で歴代の皇帝も必ずここに来ます。そういうようなね、街で、おそらくこれ皆さん行ってられる方もかなり驚くと思いますが、まあ、そのようなことで、ここでポールは伝道したと。その伝道の言葉はさっきの言葉なんですよ。イエス様は主である、救い主である。それでイエス様は十字架につかれて、神様はそれを復活させた、だから今も生きているんだ、そういう信仰ですね。それを唱えたわけです。そしてもうものすごい数のですね、人が、信仰に入ったと。それで一番困ったのはですね、あのアルテミスってこうおっぱいばっかりこうある像ですね、豊穣の女神と言われています。その模型を小さいのを作って、それをあのいわゆるパルテ、あのギリシャ神殿みたいなですね、ああいう形の銀細工を作って、その中に入れてですね、これ高く売れるんですね。でそれをやってた職人たちがみんな失業してしまう。それでもうあの人たちを捕らえて、そしてやっつけようということでですね、リンチをかけようと、こういうことなんです。そして次いたらお願いします。あ、これが図書館ですね、かなり大きい図書館の入り口です。非常に大きな。でこのこの図書館からこちらへこう横に行くんですね。はい、次お願いします。あ、お願いします。でこれがですね、そのリンチをしようとして、連れて行った野外劇場、これはあの使徒言行録に書いてあります。野外劇場に連れ込んだと。でパウロもですね、それは大変だということで救い出そうとしたんですが、 みんなに引き止められて、まあ、止められたと。そしてパウロの友達でですね、ペペソのまあお役人だった人が、あなたたちそんな騒動を起こしたらローマに捕まるよということを言って、なんとか収めたと、こういうことが書いてあるんですね。まあ、それぐらい、ものすごい伝道であったんですね。ある時はですね、パウロが歩いてたら、その影にですね、影のところにこう、触れば病気が治るというんで、みんなでやったと。で、現実治ったと、こういうことなんですよ。まあ、それぐらいパウロの霊力はすごかったと。まあ、こういうようなことでした。で、まあ、私も非常にその感動したんですけど、やっぱり、このですね、パウロはまあ、終わりの日は近いということを思ってましたから、とにかく早く伝えなきゃいけない。で、その当時まだ福音書なんてなかったんで、とにかくこの言葉をですね、みんなに伝えたということなんです。で、単純明快ですね。で、私は今はですね、やはり日本も、本当にこの東日本大震災でですね、本当に皆さん力を失っておられるし、で、それだけじゃなくて、関東地方の人、あるいは日本全体がですね、力を失っていられる方が多い。で、そういう方々にですね、私たちがなすべき技は何かと。で、私たち自身がまず信仰をもう一回強めて、この言葉をですね、何回も、私は毎朝これ唱えてるんです、実はですね。実会と両方です。それで、まず朝力をもらって、それからその日が始まるというんです。やっぱり、私の信仰をね、皆さんそれぞれ聖霊をいただいているけど、その聖霊を強める必要がある。で、これを唱えればもっともっと強くなりますから。で、自分で強くなった上で、この言葉を皆さんにもう直球ですよ、伝える。そうしたらリバイバルが起きる。もう間違いないと思うんです。で、私もですね、もうもたもたして、もう聖書をこれ読んでくださいっていう時間がないんじゃないかと。まずもうイエス様、キリストは私のキリスト、イエス様ですよと。で、イエス様は、もう復活して蘇って、今ここにいるんですよと。そういうことを言うと、いや、そんなのと言っててもですね、でも何回も言われてると、ふっとそうかなと思ったらもう、そこへ精霊がドーンと降りるわけですから、もう分かっちゃうわけですよ。力をもらうわけですから。で、それは永遠の命だっていうのはもう、人間降りてみれば分かるわけですから、皆さんご存知のようにね。だから、私たちは、この言葉をね、本当にこれ私ロマ書やっててね、もうパウロが言いたいのはここだったんですよ。本当にこの、だから終わり頃に来てるわけですね。あの4章でもこれ同じことを言ってますが、4章の終わりにですね。もうパウロが言いたいのはこのことであったと。まあそういうことで私たち、まあでもそんなに特別なことを言ってるわけじゃないわけですよね。十字架と復活の話ですから。私たちはそれをやはり真剣に受け止めて、そして私たちの信仰を新たにするとともに、それを私たちは伝える。これが私たちの技である。だから、イエス様の技。十字架につかれて私の罪をあがなってくださった。で、神様の技。それはそのイエス様を復活させられた。で、私たちの技はそれを信じて伝えることだ。この三つが一緒になれば、もうリバイバルは間違いない。このように私は思っておりまして。皆さんと一緒にですね、この教会のリバイバル、もう本当にもうこの建物入りきれない、もう建て替えないかんというようなですね、時になるんじゃないかと、そのように思いますし、やはり私たちはいずれ死ななければならない。その時にですね、やはり永遠の命をもらって、その確信を持って、死のところに着くと。これこそがですね、やはり大事なんじゃないかと、まあ、このように思います。そのためにもですね、私たちクリスチャンは頑張らないかん。私たちこそ、共にそのキリストの技をですね、行わなきゃいけない、まあ、そのようなことを思いまして、本当に皆さんと共に、イエス様を賛美し、神様を賛美し、で私たちの信仰を強めていきたいと、このように思っております。最後にではお祈りさせていただきます。恵み深き地なる神様、今日こうして愛する兄弟姉妹と共に、あなたの御言葉を聞くことができまして感謝いたします。私たちは弱い弱い一人一人でございますが、しかし私たちはあなたをいただいております。どうかしよう、あなたが私たちのために十字架につかれ、そしてまた大きな霊の力でもってよみがえって、今私たちと共にいてくださいますことを感謝いたします。どうかそれを私たち自身のものとするために、 私たちが信仰を持ってそれを受け止めることができますように、どうか私たちに強い強い信仰を与えてくださいますようにお願い申し上げます。そしてどうかその強い強い信仰を持って本当にこの日本のリバイバル、世界のリバイバルに立つことができますように、私たちの野口先生は本当に今インドネシアの宣教に立とうとされております。どうかしよう、私たちが本当に野口先生と一緒になってインドネシアのリバイバル、それから世界のリバイバルに私たちが尽くすことができますように、そしてまた日本のリバイバルに私たちが尽くすことができますように、東日本の方々に私たちは福音を伝えることができますように、そしてまた病んでいる方、弱っている方、そしてまた気落ちしている方に本当にこの復活の信仰を伝えることができますように、どうか私たちに力を与えてくださいますようにお願い申し上げます。そしてどうか本当に私たちこの神の家族として共に手をつなぎ合ってあなたの信仰を維持することができますように、どうか私たち人々を恵んでくださいますようにお願い申し上げます。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。